小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も視覚障害者のためのヨガクラスを全国で展開している一般社団法人チャレンジドヨガ代表の高平千世さんをお迎えしてお話を伺います。ヨガと聞くと体が柔らかい人が行うもの、難しいポーズを取るもの、そんなイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれません。ですが高平さんが伝えているチャレンジドヨガはポーズの完成よりもその過程で感じる自分の体の感覚や心地よさを大切にしています。今週もラジオを聞きの皆さんと一緒に言葉で伝わるヨガを体験しながらチャレンジドヨガの本質と魅力に迫ります。まずはラジオをお聞きの皆さんも一緒に体を動かしながら言葉で伝わるヨガを体験してみましょう。では高平さん、よろしくお願いします。
はい、今日は小さな丘のポーズというのを行いますね。椅子に座ったままでも正座でも楽で快適な姿勢で行います。全体像としては胸で合掌したままどんどんとその手を上に上げていく、そしてまた胸の前に合掌で戻っていくというものです。効果としては元気が出る、背骨を引き上げる、パソコンやスマホの疲れにとてもいいという効果があるポーズです。はい、それでは怖くなければ目を閉じて、椅子の方は姿勢スーッと引き上げていきます。胸の前で合掌します。手のひらと手のひらを優しく合わせます。両肘を横に開きます。まあ、少し肘を張るというような状態、手のひら同士を少し押し合うような形です。柔らかく鼻から息を吐いて吸ってのこの呼吸を続けています。ゆっくりと手のひら同士を合わせたまま体の真ん中、正中線を通って少しずつ頭の上に手を上げていきます。私は今親指が顎、親指が鼻の前、目の前、おでこの前、そして一旦頭の上で合掌した手を置いてみます。両肘は曲がっています。だんだんと両肘が下がってきちゃったりねするので、胸を張って両肘を張ります。そこで一旦呼吸します。ゆっくりと手のひら同士を合わせたまま両腕を伸ばしていきます。中指で天井をね突き刺すようなイメージで、でも無理はしません。自分の限界を超えずにできる範囲で心地いいところまで腕を上げたら、そこで呼吸をします。真ん中を通る呼吸を感じます。それではゆっくりと来た道を戻ります。両肘を少しずつ曲げながら頭の上で一度合掌した手を置きます。ゆっくりと胸の前に体の正中線を通って腕を下ろしていきます。では合掌したまんまです。 今私は親指がおでこの中央、鼻の前、口、そして胸の中心に戻ってきました。ゆっくりと両手をそれぞれの膝に戻します。ポーズが終わった後の感覚はどんな感じがするでしょうか。ゆっくりと目を閉じている方は目を開けます。
ありがとうございます。小さな丘のポーズ、
はい、そうです。
朝に元気が出るぴったりなポーズですね。なんか体がちょっとじんわり暖かくなって、
はい、よかったです。
ラジオをお聞きの皆さんもいかがでしたでしょうか。ヨガの利点の一つとして、今も椅子に座りながらできるポーズと、もういつでもどこでもできるのがいいところかなと思うんですが、日常生活の中でどんなタイミングでヨガを取り入れるのがおすすめでしょうか。
私はやはり人それぞれなので、人それぞれがこの自分の日常でヨガをすると心地がいいなと思うところにとらわれることなく入れていくのがいいのではないかなと思いますね。
はい、朝でも夜でもいつでも、はいはい、チャレンジドヨガのレッスンもさまざまな時間帯のクラスがあるんですか。
そうなんです。はい、対面クラスですと午後2時ぐらいからっていうのが、はい、多いんですけれども、オンラインが始まってからは夜ヨガですとか、朝ヨガ、
はい、
先月の呼吸法のクラスでは朝6時15分から始めました。
早いですね。でも朝からこう、はい、そうですね、いいエネルギーを持って一日スタートできるっていうのもいいですね。
そうですね。
夜は逆にちょっとこうリラックスできて、はいね、眠りにいざなうような内容になってるんですか。
はい、そうなんです。
なるほど。
イブニングオンラインっていうのもあるので、4時半から始まるっていうクラスもありますので、様々ですね。
本当に選択肢がいろいろとあるんですね。
はい、
生徒さんの生活リズムとか、
はい、そうですね、
に合わせてっていうことなんですね。今ラジオを聞いている方の中でも初めてヨガに触れたという方もいるかと思いますが、初めてヨガをやる方に向けてこう無理なく続けていくコツっていうのはありますでしょうか。
心地いいなと思うものであれば何でもいいのではないかなと思うんですね。
はい、
というのは呼吸だけでもヨガですし、指先を動かすだけでもヨガなんですね。
指先だけ
で、はい、指ヨガっていうのがあるんです。指の関節、
はい、
全てはね、体つながってますので、呼吸も、なのですごく難しいポーズをしなければヨガではないとかですね、そういうことでは本当にないんだなと私自身も感じているので、はい、少し呼吸、それも 1,2 分だけでもヨガになるわけですから、はい、どこからでもスタートできるんではないかなと思います。
あまりその形にとらわれず、
ね、
もっと気軽にヨガを生活に取り入れていくのがいいのかもしれないですね。はい、
そうですね。
3週にわたってお話を伺ってまいりましたが、改めて高平さんの思うチャレンジドヨガの魅力を教えていただけますか。
チャレンジドヨガの魅力は皆さんが自由なところかもしれないですね。はい、
自由なところ、
はい、自由に選択して、自由にこう変わっていって、
はい、
自由に変容していく、
はい、
それは自由奔放という自由ではなくて、はい、また何かに依存するっていうことでもなくて、しっかりと自分の価値観と、
はい、
自分の、ま、信念とというものを持っていきながら、正しいものいいものに変えていくっていうような、自由な、ま、自立した自由というようなことを言っているんですけれども、
はい、
はい、自立した自由があるところがすごく魅力なんじゃないかなと思います。
確かにこう先週先々週もお話伺いましたけれども、本当にこう生徒さんの声を聞いて、どんどんチャレンジドヨガもレッスンの内容も変化していっているんだなっていうのを聞いてて印象的でした。はい、
そうなんですよね。本当にあまり決めないでいることの方が変化が変容があって楽しいですし、
はい、
変化するのは当事者さんたちもヨガ講師になりたいとか、自分たちでクラスを立ち上げたいとかという変容も起こるんですけれども、はい、そればかりではなくて、チャレンジドヨガに関わる私もそうですし、サポーターの方が同好援護の資格を取りたいって言ったりですね、ヨガ講師の方が今は市の訓練士になるために学校に通うとかですね、
そうなんですね、はい、
眼科の先生がヨガのインストラクターになったりとかですね、
はい、
そのいろいろな自由な変容があるのがとても、はい、魅力なのではないかなと思いますね。
なるほど、すごい、本当に関わってる方のこう人生生活がどんどんどんどん変わっていってるんですね。はい、ご自身の変化っていうのも感じますか？
間違いなくありますね、はい、たくさん教えてもらってますし、
はい、
視覚障害当事者の方から、そしてヨガからたくさん学んで、私も変わっていってると思いますね、はい。まあ、伝統的ヨガというのは完成形とかそういう見た目とか、そういうものにとらわれるんではなくて、プロセスを大事にするというのをお話はさせていただいてたかなと思うんですけれども、
はい、
視覚障害の方のヨガをして、なおさらその目にその感覚器官の視覚では捉えられないものの本当の大切なものとか、人生で大切なものとか、人としての在り方みたいなもの、大事なものはとても教えてもらっていると思いますね、はい。
そして今後の活動についてもお伺いしたいんですが、このチャレンジドヨガが今後どのように広がっていくといいなと思ってらっしゃいますか？
そうですね、実は始めた当初からこう広げようとかですね、こういう展開にしようと思ったことがなくてですね、
はい、
はい、なので自然に流れのままに委ねながら、
はい、
でやっぱり一番大事にしているのは、当事者さんの声、ニーズ、そこを、はい、しっかりと聞いて、その上でどう対応、どう行動していくかっていうことをしていくと、今まで同様に素敵な展開になっていくんではないかなと思ってます。
そうですね、
はい、ヨガに興味があるなという方や、体がね硬いとできないんじゃないかなと思っている方、いろんな方がいらっしゃるかなと思いますけれども、少しでもヨガって何かなと興味がありましたら、ぜひ仲間たちが待っていますので、ご連絡いただければ嬉しく思います。
お送りしてきました小鳩の愛、3週にわたって一般社団法人チャレンジドヨガ代表高平知世さんのお話をご紹介しました。ある視覚障害者のヨガをやってみたいという言葉から始まったチャレンジドヨガは、当事者の声に寄り添いながら、まもなく活動13年を迎えます。流れに身を委ね、自由に変化を続けてきたその歩みは、高平さんがチャレンジドヨガの魅力として語ってくださった自立した自由という言葉にも象徴されているように感じました。今回の放送を聞いてヨガを始めてみたいと思った方は、ぜひチャレンジドヨガのホームページを検索してみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。